ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのはハンスケと、
はい、スノーです。
はい、明けましておめでとうございます。はい、
はい、明日何の日か知ってます？
明日6日、7日。
7日、はい。七草がゆの日です。
早く寝なくちゃじゃん。
そうそうそう。いや、今日、さっき夕食の時、明日何時って言ったら4時って言われました。
4時
なんか、はい、もうなんか、息子が、まあ5時に出かけるんですけど、いや、七草がゆなんて食べてられないよ、みたいな話してたら、そしたらサンドイッチに、まあ、朝食というかお弁当みたいな感じでサンドイッチ朝ご
は
ん持ってい くんですけど、
はいはいはい、
それにまあ、七草のいろんな草を挟んだらどうだとか言って、それはやめた方がいいんじゃないか。とかいう話をしつつ、はい。
普段もう、息子さんは、そんな時間に毎日朝出かける感じなの？
まあそうですね。はい。電車が混む前に。
ああ、なるほど。
まあちょっと遠いっていうか、まあ1時間半くらい。まあ全部で2時間はいかないけど、1時間半くらいかかるんですけど、まあね、乗り換えも2回ぐらいしなきゃいけないし、
うん、
いうので、こう、通勤通学ラッシュになる前に
うんうん、うん、
出る。
うん、
で、まあ、毎年のことながら、でも、七草が、平日になったのは久しぶりなのかな？なんか知らないけど、うん、今年はどうしよう。あ、でも去年も同じようなこと言ってたな、はい。で、まあ、うん、結局は、早く起きましょうということになって。
ああ、なるほど。
ります。はい。
そんな中、収録してて大丈夫なのか、
はい、
とても不安なんですが、
はい、
まあね、この七草がゆ、スノー家では恒例になっており、
はい、
このただいまでも紹介してもらっているので、まあ、番組聞いてくださっている方はご存知かと思いますが、はい、まあ、またこれ、ちょっと明日の予想、次回の収録の時に、こんなでしたみたいな。
はい、
ご紹介をいただきながらなんですが、
はい、
まあこういうお話をするというのはまあ年の初め、
はい、
ですね。でね、まあ早速始めてはいくんですけど、まあ始めるにあたって今日昼間ちょっと別の作業をしながらこの抗譜、
はいはい、
まあ、去年何を言っててじゃあ今年何ができなかったのかみたいな比べようかなと思ったんですけど、
は
い、
ええ、
去年やってないんですよ。
あ、そうなんだ。そうなんだ。
はい。
何してたんですか？
18年度の1月はやってません。
はい。
で、驚くことに17年度もやってません。
あ、そうなんだ。
もっと言うと、16年度もやってません。
あ、そうなん
だ。ここ3年何やってたんだっていう。
あ、何やってたんです
か。で、かろうじて15年。まあ、1月13日に、
はい、
まあ、年明け早々収録したっぽい回が配信されていたと、
はい、
いうことが発覚し、
はい、
聞いてみました。
はい、
まあ、いろいろ懐かしいです。まあ、最初に CM が入ってました。
あ、そうか。
フォトスクランブルの CM が。
はい、CM を使って。作って、まだ作っていた。でも、それ、だいぶ古いやつなんじゃないかな。
かな。
うん。
うん。もうこの後のバージョンもあるはずだから、多分、初期の頃の CM かもしれない。
あ、そうですね。
フォトスクラブの CM が入っていたと。
はい。
で、まあ、個人的なところで言うと、なんか、風邪ひいて鼻ずるずるしながら喋ってたのと、風邪ひいてるくせにタバコ吸ってました、僕。
あ、そうです
か。もう、あと、2ヶ月もすると辞めて2年
お
なのでなんか、ライターの音とかタバコ吸ってるのがなんか変な異様な感じが
あもうなるほど
もうなんか当たり前だったんだけどうわこいつタバコ吸ってるよとか思いながら多分聞いてくださってる方はそう思いながら聞いてたんだろうなっていう
はい。そうか。まあ、そうですね。3年経つとだいぶいろいろ変わりますね。
うん。なんかね、変わってるんですけど、意外と、あ、っていうね。でね、
はい、
まあ1時間までなかったで、ちょっと短めな感じの回だったんですが、
はい、
最後の最後まで聞いて、豊富らしきものは格別言ってないよね。
そうだ。
で、もうこの15年の時点ですでに、あの、ただいま登山隊なかなかできないねって言ってたんですよ。
ああ、そうです。
ただいま登山隊はいつ、はい、行ったのっていう、みたいな。
まあ、結構前ってことですね、じゃあね、やっぱり、ね。
そうそうそう。15年の時点でも、まあ行きたい行きたいって言いながらなかなかできないねみたいな話をしてて、結局この年も何もしなかったので、何もしないまま。
そうですね。いや、だってカレーニラッシーさんまだお子さんいなかったもん。
ああ、
うん、
そうか。
今もうお子さんいくつなんだろう。 4、5歳。
もうそんなになるの。
多分そのぐらいですね。はい。
おー、まあね、なんかそんな、みたいな、ちょっと、そんな、あっという間に日が経っていた、みたいな。
そうですね、恐ろしい。
恐ろしい。っていうことで、まあ、これを、まあ、どっかでストップかけないとな、みたいな感じがするんですが、まあ、2019年度になりました。
はい。
で、まあ、ちょっと我々の、抱負的なことを一応言っておきましょう。
はい。
これをしていなかったから3年間何もなかったのかな。恐ろしいことにね、何年だったっけな、ただいまが1回しか配信されてない年があって、ちょっとびっくりしました。
まあ、そういう年もあったのか。
うん、
あ、でも収録したけど配信されなかったのが なんかいくつかあったような気もしないでもないんですよね。
なんかあったのかな、うん、すいません、
うん、なんか、うん、まあ多分いくつかあったような気がする。
ああ、
はい。
まあそんなちょっとびっくりが続いたので、まあこれはいけず、はい、ないかなっていうちょっと反省を込めてですね、はい、今年の抱負いきます。
はい、はい。
これ順番どれがいいのか分かんないんですけど、なんとなく書いた順番でいきますけど、
はい、
ちょっとしっかり運動したいなと。
ああ、なんか最近一生懸命、
うん、
あれは乗ってるんですか。
うん、歩いてます。
歩いてんだ、すごい。
あのね、去年かな、
はい、
去年も結構その、まあ、できなくなる時期があるんで、あれなんですけど、去年やった中で言うと、それまでやっていなかった筋トレ、
お、
腕立て腹筋背筋、
おお、
とストレッチ。まあ、ストレッチは永井さんに教えてもらってやってた時期もあったんですが、はい、まあ、去年またそれを再開した感じ、
はい、
で、まあ、もともとやってたその自転車、ウォーキング、
はい、
プールの持久系、
はい、
すごいですね、でこの筋トレストレッチをちょっと去年はしっかりやってみたんですよ、
はい、
で、まあ、10月、11月、12月と、
はい、
年が暮れていくごとに忙しくなり、
まあそうですね、どうしてもね、
そこら辺でできなくなっちゃったんですけど、はい、10月ぐらいまでやってたかな、
はい、
筋トレはね、なんか腹筋やってみようと思った時に3回しかできなかった時があったんですよ。
まあ、なりますよね。
寝っ転がって、
はい、
足を少し浮かせ、
はい、
で膝を曲げてこう丸くなるようにしてくっつけてやる腹筋あるじゃないですか、
はいはい、
あれをなんかのテレビかなんか、テレビじゃないな、テレビは見ないから分かんないな、なんだろう、はい、ネットのニュースかなんかで見たのかな、
はい、
でそれを真似てやってみようと思ったら3回できなかったのかな、2回半ぐらいみたいな。、
はい、
ちょっとさすがに衝撃を受けまして、
うん、
腹筋3回できないってみたいなのがあって、はい、やり始めたんですけど、
はい、
まあ、そのできなくなる頃には、いっぺんにできるのが30回。
もうそんなにできるんですか？
ようになりました。うん、なんだかんだ。3回が5回になり、10回になり、 15回になりみたいな、はい、で最終的にいっぺんに一気にできるのがまあ30回、うん、で腹筋とか間に挟んで、まあ、1日50回はやろうかなみたいなので週5日以上はやってたかな、
はい、
で、その後ストレッチしたりとかして、
おーすごい、
で、まあ、自転車も一時よく乗ってたんで、まんべんなくやるのがいいかなっていう、
うん、
ね、なんかほら体を柔らかくして筋肉を動かし可動域が大きくなると脂肪の燃焼が上がるみたいな、
ああ、
の話を教えてもらったりしていたので、
はい、
それをちゃんと実践しなきゃなっていうことで、
はい、
今年はまあこの3つ、
はい、
筋トレストレッチ持久系をまんべんなくしっかりやっていきたいなと、
はいはい、ああ豊富ですね、
うん、豊富です、はいまあすと、あのね、筋トレはまあ頑張ったんだけど、まあ、そんな感じだったんですが、
はい、
ストレッチも同じように筋トレやるときはやってたんですよ、でやめるとね、すぐ筋トレはまあまあなんかこう筋肉ついたかなみたいなのがあるんですけど、
はい、
ストレッチはね本当やめるとすぐできなくなっちゃう、あのまっすぐ足伸ばして手をつま先に向けてギュッてやるじゃないですか、それがもう届かないんですよ、つま先が、
はい、
で指先とつま先が届かなくて、でやっていくとやっぱりそれが届くようになり、手のひらぐらいまでいくようになりみたいになっていったのに、やめて、わ最近できてねえなーってやっ、ヒュッて何気なくやろうとするともうスタートラインに戻ってるみたいな、
ああなるほど、
早っと思うも
ん、うん、
でもねこれは毎日やらないといけないなって思いながらなかなか復活もできていないんですが、まあ、今年はここら辺をしっかりやってちょっと体を作っていかないと、うん、もう言うこと聞かなくなってくる年はもうはるかに越してきているので、
はい、
やばいぞと、
そうですね、
これ頑張ります、で、今年勉強頑張ります、子供じゃないんだけど、
いや
ちょっといろいろ勉強しようかなと、で、はい、まあちらっと前回かな言いましたけど、今はもうようやくこの年にしてようやくですが本読む習慣ができ ました、
はい、
っていうのはお風呂でタブレット
はい
で、読んでます。なので、タブレットで買えるというか、まあ、電子書籍じゃないと今読めてない感じ。はい、普通の本もね、買ってこれ読みたいなというものを何冊か買ってはあるんですよ。
はい、
でいわゆる積読状態で、
はい、
本物のっていうか、電子書籍じゃない紙の本が全然読めてない感じになっちゃってるかな、でもお風呂はね毎日読んでるんで、あの全く読んでなかったことに比べると、うん、月何冊かは読めてる
ような
感じになってきてます、また、まあ、休みとかがあるとね少し1時間ぐらい湯船に浸かりながら読めたりするんであれなんですけど、まあ、これから忙しくなってくると、まあ、その時間が少し短くなっちゃうかもしれませんが、でも普通に仕事してちょっと遅く帰ってきた日でも湯船に浸かってる間は読んでるんで、まあ、ゼロっていうのがなくなったかな、
はい、
感じです。なのでこれもうちょっと、はい、読めるペースが早くなるといいなっていうね、
うん、
あのもっとなんか読みたい本はいっぱいあるんだけど、
うん、
読むスピードが追いつかないみたいな、なのでちょっと早く読めるようになって、はい、一冊でも多く読んでみたいなという感じでございます、
はい、
で今年勉強って言ったのはもう普段使ってるソフト、
はい、
まあ、写真の編集であったり、
ホ
ームページの制作であったり、
はい、
何 なんかちょっとデザインするものだったり、いろんなソフトを一回なんかマニュアル本みたいなの買って、一からちょっと勉強し直そうかなと。
はい。
あの、まあ、ちらっと、ホットスクランブルでも話しましたけど、ショートカットとか、
うん。
あとは、え、こんな機能あったのみたいなのがありそうじゃないですか。っていうか、あるよねっていうね。
ええ、
うん。だそれが、やっぱりちゃんと一回見て、今できる、ことっていうか有効に使えないともったいないなみたいな感じがしたので、ちょっとここら辺一通り見直すのと、今まで使ったことないソフト、使ったことはあるけどこうまともに仕事としては使ってないみたいな、なんか仕事として使えるようにしたいなっていうので、いくつか使いたいソフトがあって、あのデータベース
はい
をなんか去年ぐらいからちょっとつく使って、今まで使ってたデータベースのソフトを変えて、まあ、ああメジャーなファイルメーカーをちょっと買おうかな、
はいはい、あれ前違ったんだ、ファイルメーカーじゃなかったんだ、
フォースディメンションっていう、
まあ、ああそうでしたね、
うん、そうデータベースを使ってたんだけど、はい、まあちょっとソフト自体がそもそも高いソフトで、
はい、
今でもアップデートされてるのかな、されてるんだとは思うんですけど、うん、バージョンアップとかするのもやっぱり値段が基本的に高いので、
はい、
ちょっとファイル、うん、メジャーなファイルメーカーの方に変えていこうかなみたいな、
はい、
ちょっとそれをちょっと使えるようにしっかり覚えたいなっていうのがあって、まあ、これも一つ勉強かなっていうとこで今チャレンジしようと思っているとこでございます、はい、であとオンライン講座、
はい、
これね、
オンラインってそのことか、はい、
要は e ラーニングとかっていう言葉が流行った頃にいろいろ見たんですよ、
はいはいはい、
まあ、英会話系だったり、
はい、
あと何だったっけかな、英会話と、あとなんか資格もの、
はい、
と、まあ、あと、いわゆる受験もの、学生向けサービスとか、はい、まあ、学生もののやつも含めていろいろ見てみたんですけど、
はい、
ね、何年か前は、うーんっていう、ただ、その、うん、講義してるのをビデオに撮って、ただ流してるだけ。
うん
うん、みたいなのから多分始まってるんですけど、
うん、
まあもう最近のになるとそのテキストと連動してたりとか、その、うん、なんて言うんだろう、クエスチョンアンサーみたいな、
はあはあ、
あのリアルで質問が投げられてリアルで返ってくるみたいな、
は
い、そんなシステムがあったり、まあそこまでいかないまでもなんか質問な、あの講義のビデオを見ながら気になったことを、はい、と質問入れとくとしばらくするとメールで答えが返ってくるとか、なんかいろいろ、まあその e ラーニングのシステムのあれによって違うみたいではあるんですけど、
うん、
まあちょっと、まあ、使えるレベルというか、
うん、
ちょっと試してみたいなって思うぐらいにはなってきていたので、
うん、
今年ちょっと何かしらの講座をいくつかこう手をつけてやってみようかなと思っております、
はい、
まあ勉強そんな感じかな、まあ、
はい、
スタートが遅いのでというのと、まあ、基本スペックが低いのでやることやっていかないと追いつかないぞっていう感じでございます、
はい、
まあ、それに関連して仕事も、なんだろう、今まで漠然とやってきてしまったものをちょっとそれぞれ見直ししていこうかなと、
はい、
まあ、この間ちょっとお話ししましたが、あの撮影のね、
はい、
あの色、
ああ
これフォトスクランブルか、こっちでは話してないか、うん、まあ、肌色を、まあ、撮影行った時に撮った人の人肌の色を結構苦労して、
はい、
まあ、自分なりに納得してたつもりだったんだけど、
はい、
もう一回ちょっとこう他の人のデータとかを見た時に、あ、やっぱこの綺麗だなとか思って、自分のがちょっとくすんで見えるなっていう ちょっといかあのそういう機会が一回ありまして、
はいはいはい、
なあちょっとこれはもっと綺麗な肌色を出していいなって思ってこういろいろと試行錯誤して、はい、まあちょっとそれなりにあのいい形が作れたかなって、うん、まあちょっとその後またさらにちょっと試行錯誤をしてみようとは思ってはいるんですけど、はい、まあでも少し前に進めたかなっていうのがあったんで、はい、なんかそれとまああの一つ一つの作業もね、あの現像の作業だったりとか、はい、あのまあそれこそスケジューリングみたいなところから、うん、まあ全部なんか一回疑いをかけて。これでいいかったっけみたいな、
はい、
もうちょっと一回やってみようかなと思ってるんですが、うん、まああとなんか切り捨てもうできないものはできない、
うん、
それをなんとかやろうとして時間ばっかり取られて結果あんまりいいことにならなかったみたいなこともあったので、うん、まあ早い段階にこう切り捨てられるものは切り捨ててしまわないと、
うん、
まあ、かえって迷惑かけてしまったり、ね、
うん、
そういうのもあるのでちょっとそういう整理の仕方もなんか判断基準みたいなのをちょっとはっきり明確にさせないといけないなとか思って、
はい、
ちょっといろいろね
結構盛りだくさんなんか、うん、はい、まあ抱負は
そう、ね、言うだけはね
抱負は言うだけは
言うだけはただ
結構今だんだん僕聞いててお腹いっぱいになって大丈夫かしら
でね、はい、それをするのに今まで多分こういうのはずっと考えてたんですけど、だいたい年末に崩壊するんですよ。
あ、
そう、最初に言ってた運動とかね、これだいたい
1年間をキープするにはってことです
ね。そうそうそうそう、
はい、
これね、
うん、
ちょっと毎年ここで崩れるみたいなのが今多分崩れた直後じゃないですか。
あ、はい、
で多分2月ぐらいになるとだんだんペースを取り戻してきて復活するんですけど、
はい、
そうするとその年末おかしくなる時期を、はい、いつぐらいからおかしくなんだっけなみたいになっちゃうんですよ。
あ、そ
う
か。なので、はい、あ、記録をつけておき
ましょうみたいな。そう、もう覚えてるうちにここら辺で、
う
ん、その
まあそうですね、
今年のカレンダーのここら辺からやばいから気をつけろよみたいな、
あ、
未来の自分にちょっとメッセージを書いておこうかなと。
あ、なるほど。うん、
っていうこんだけの作戦で今まで言ってきたことを全部クリアできるかどうかっていうのを今年1年で検証してみたいと思います。
はい、
どうなんだろうね。
いや、すごい、なんか大変そうこの番組を、この収録をなんか1ヶ月に1回聞いて、
うん、あ、この回を
復習する、あ、この回を
リピートして、
するっていうのは
お前これ言ってたじゃねえかよみたいな、はいはい、多分ね、あのそれはもうすでにさっき聞いた15年度のやつで、はい、なんかただ今登山隊あのもう参加者を先に募集してみたいな、なんか一生懸命語ってたんですけど、はい、何もできてないなというね、すごい恥ずかしい思いをしたばっかりなので、まあ、でもこんだけ
誰も覚えてないから大丈夫です
。まあこんだけ言っとくと、まあ、
はい、
来年か再来年また恥ずかしい思いをするのかなって思いながら、とりあえず一生懸命言ってみました。
はい、あ、すごいです。
はい、ズノさん行きましょうか。
はい、いや、まあなんか僕はのんべんだらりとしているのであれなんですけど、とりあえずまああの。ね、何するのも体が大切なので、うん、まあ健康管理はしようとは思ってますけど、
うんうん、
去年、何十年かぶりにっていうか、本当25年ぶりぐらいに健康診断に行った話はしたと思うんですが、
うん、
はい。で、まあ、今年まだ、申し込んでもいないので、
うん、
やっぱ、受けなきゃと思って、ちょっと申し込み書を探しつつあるという、うん、今日この頃なんです。
いや、ちょっと待って、健康診断を受けた話って
しなかったっけ、
うん、してない気がするな。
しようと思ってたけど、そういう、あれだったのかな。
収録をしない。
収録をしない。
わかんないけど。
あ、そうなんですか。はい。いや、去年ね、ほんと25年ぶりぐらいに しまして。
それは、公的なあれから来るやつ？
そうですね。本当、本当に基本的な。
うんうん。
で、まあ、それ、クリアしようと思って、まあ、頑張って5キロ痩せたわけですよ。
ああ、そっかそっかそっか、それは聞いたか、はい。
うん。で、その時になんか中性脂肪かなんかだけが引っかかってたんですけど、
うんうん、
まあ、その後も全然何もしてないんですが、
うんうん、
診断を受けろみたいな話、若干診断を受けてくださいっていう、うんうんうん、まあ、注意がついてたんですけど、うん、何もしてなくて、
うん、
まあ、今年はどうなったんだろうって、それの興味もあるんですけど、
うん
うん、なので、まあ、受けようと思っております。
うん、
はい。ですね。まあ、体重はとりあえずちょっと、この間ね、秋にちょっと増えちゃったんですけど、
うんうんうん
うん、まあ、もう、一応元に戻りつつあるかなって感じですが、
うん、
まあ目標はその10年前に履いてた27インチのジーンズが履
け
て
る。ああ、はいはいはい。
のが一応目標なんですけど、これはなかなか難しそうな、うん、気はしますね、
うん
うん。なんかお腹の周りだけこうで、こう、ぷよよんってなってのはもう、もう中年、もう、終わりに近づいているので、しょうがないのかもしれないんですけど。うん、まあさっきね、ハンスケさんも言ったけど、うん、それを、筋トレみたいな、
うん、
もう。まあ一応、ほんとなんちゃってなんですけど、うん、起きた時とかに、あれ腹筋と、こう、
うん、
背筋みたいなことはしてるんです
よ。
まあせいぜい15回ぐらいですかね。胸、こう、なんていうの、体を上げるやつじゃなくて、頭を持ち上げて胸を見るというか、胸とか、
この
フェイスあたりをギュッて見るやつで、結構真面目にやるとかなり結構、
うん、あれの方が
10回ちょっと過ぎぐらい結構、うん、まあ、こう、ぜいぜいするというか、
うん、効いてきますよね、あれね。
はい、効いてきます。
うん
うん、まあ、それをやって、まあ、一応やるようにしています、
うんうん。
まあ、それを頑張って続けてい、
うん、
きましょう、みたいな感じです。うん、で、そう、その、おととしですけど、その、一生懸命走った時に膝がおかしくなっちゃうっていう話をしたと思うんですけど、一応ね、いつまでかな、去年の春から夏にかけて、もうあんま良くなくて、
うん、
ずっと湿布とか、痛み止めの、痛み止めのある、うん、湿布とか、貼ってたんですけれども、
うん
うんうん、一応夏過ぎぐらいから一応良くなったんです、ね、
うんうん、
で、こう、バイクに1週間に1回は乗りたいって話をしてましたけど、その間夏過ぎにバイクぶっ壊れて、うんうん、まあ、調子悪くなって、うんうん、その後、まあ、一応治ったんですけど、
うんうん、
キックスターターなんですよ、
うんうん、
で、治った時に、実は、なんていうの、部品をいろいろ、こう、なんていうのかな、もうないので、いろんなバイクから寄せ集めましたみたいな話で。
うんうん
うん、で、その結果、こう、デコンプっていうのがあんまり効かなくなって、
うん、
こう、キックした時バシンって戻ってくる、
うんうん。
ケッチングっていうのがあるんですけど、うん、それを結構食らうようになりまして、うん、ちょっとそのダメージが心配なんですけど、まあ、それで、なんていうかな、乗る前にこう特に膝とか、
うん、
筋、こうふくらはぎとか、うん、そこら辺の筋をよくよく伸ばす運動っていうかね、
うんうん、
つま先立ちで屈伸するみたいなこととか、
うんうん、
やるようにしています。あと開脚とね、うん、
は
い、開脚、最初ね、なんかバイクにまたがるのも、
うん、
結構大変だったんですよ
ね、それ笑えなくて、俺もなんか自転車の中継の時にバイクの後ろ乗せてもらうじゃないですか。あれが、まあ要は中継するための機材を、まあリュックに入ってて、それを背負って、で、まあカメラを持って、で、ヘルメット、普段しないヘルメットをかぶり、後ろにまたがるわけじゃないですか。で、後ろに、バイクによっては、箱がついてるんですよ。
ああ、はい、はい、はい。
だから、後ろのタンデムのシートのステップに片足をかけつつ、リュックを背負って、ヘルメットをかぶって、カメラを持って、その 後ろの
箱の上
箱をこう切り上げるというか、またがないといけないのができなくて、
ガツンって当たっちゃう。
そう、またげねえとか思って乗れねえみたいな、もう本当そんなんな
った。脚立が必要になっちゃう。
そうそうそう。っていうか、ライダーさんに、運転してもらうライダーさんに、
ええ、
手伝ってもらって、またがってからライダーさんが乗るみたいな、そんな状態が、の時があって、まあ今はね、なんとかできるようになったんですけど、一時そんなになって、やばいな。開脚大事かもしれない。
そう、開脚大事。はい。まあそういう、まあいろいろ、こともやりつつ、うん、まあこれでも写真撮るときとか結構ね、まあ、重要な動きなので、
まあまあ、
うん、まあそれにも、まああと膝を痛めないようにちょっと気をつけてみたいと思って、うんうんはい、そんな感じですね、
うん、
はい、体調面という点ではそれです、うん、はい、で、あと、まあお仕事は、まあのんべんだらりとなんですけど、去年オンラインで写真集を作ったんですけど、
うん、
まあ、せっかくならちゃんと自分で、ある程度まで、こう、なんていうのかな、こう、印刷原稿として入れられるようなものを作りたいんですが、
うんうん
まあ、全部フォトショップで作るのも大変っていうか、
うんうん、
それでいいのか、みたいな。まあ、イラストレーターぐらいはちゃんと使えるようにというか、うんうん、まあ、ある程度使ってはいるんですけどね、
うん、
そういう、こう、印刷物として、
うん、
なんでしょう、本として作るような使い方はしたことないんで、
うん、
だったらインデザインなのかとかいろいろ考えてしまう。
はいはいはい。
はい、まあ、そう、ちょっと頑張ってみたい。
うんうん、
はい、
うん。
で、むしろ、なんか、この番組はどっちかというと趣味なんって勝手に思ってるんですけど、趣味の方がいろいろ、やりたいことがたくさんあって、
うん、
まあ、さっきバイクに乗りたいって話がありましたけど、そのバイク屋さん曰く、
うん、
まあ、ちょっとエンジンの関、いろんなね、
うん、
点火タイミングとかいろいろいじったらしく
うん、うん、
まあ、様子見てください。あんまり市外に出ないようにとか言われてて、
うん、
まあ、多分大丈夫なんだけれども、
うん、
結局ね、一回エンジン、ちょっと遠出ではないんですが、郊外の電気屋さんに行って、
うん、
治った後ね、
うんうん、
郊外の電気屋さんに行って、こう、買い物して帰ってきたら、もう二度とエンジンかかんなくなってて。もう、あ、これはダメだわ、と思って、
うん、
まあ、バイク屋さんにすみません、この間直したものなんですけど、エンジンかかんないんですが、って取りに来てもらったんです。でその時、まあ、結局なんかよく結果が あれはよく分からず、
うん、
一応大丈夫だと思うんですけどねっていう話、うん、でまあその後、まあ詳細は省きますけど結局エンジンのかけ方みたいな、
うんうん、
随分変わってしまっていて、
うん、
コツがつかめるまでにすごい苦労して、
うん、
がまあ、やっと4、5分でかかるようになりました。
でも4、5分かかるんだ。
朝っていうか、何日か使わないで、
と、
やっぱりかかりますね。
へ、
まあ、そこら辺が、もうちょっと乗れるようになったら、
うん、
すぐかかるようになったら、市外にまで出てみよう。
なるほど。
というまだ、だから直したの10月、11月なんですけど、
うん、
2ヶ月間ひたすら家から10分以内のところしか走ってない。
なるほど、はい。ちょっと怖いもんね。
まあそうなんですよね。
うん、
はい。で、あとね、
うん、
アナログのオーディオは昔から好きなんですけど、
ほう、
カセットデッキが、まあ古いやつがあったんですが、
うん、
壊れちゃって、
うん、
まあカセットテープ未だにいっぱいあるわけなんですけど、
うんうん、
いや、これ聞きたいよね、とか思って、いたんですよ、
うん。
で、ふとヤフオクでカセットデッキってやると、なんか山のように出てくる。
うんうんうんうん、
で、もうピンキリ、値段もピンキリなんですけど、
うんうん
うん、で、あ、これ安いけど、ちょっと、まあ、性能的にはね、
うん、
こう、 まあいい、良さそうなだっていうのが1000円とか言って。
ほうほう。
あの、で、まあ結局それ、安いのは、あの、不人気な歌手だ、機種なんですけども、特にオートリバースとかないし、
はいはいはい。
あのただ3ヘッドだっていうだけなんです。でも、あの、オートリバースがある機種とかって逆に壊れやすいんですよね、やっぱり。いろんなメカが複雑なんで、
うん。
で、そういう、なんか、80年代から90年代のオーディオのそういうのを眺めては、あの、これ欲しい、あれ欲しいっていう妄想を、こう、日々重ねております。
なるほど、ね。
まあ実際に、あの、実は、1000円でカセットデッキを買い、それ、あの、送料1500円ぐらいかか
る。まあ、オークションではあるあるな話ですよ。
で、そこまで行くのにね、結構ね、何回か、こう、ほんと1970年代から80年代の往年の、こう、名機でもないけど、
うん、
その頃はもう、いくらでもその辺にゴロゴロあったのにっていうやつを、あの、あ、これ懐かしいなとか、このデザインいいなとかって、あの、こう、入札するんですけど、
うんうんうん、
まあ、予算限られてるじゃないですか。
うんうん、
せいぜい、まあ、4、5000円かなとか、
うんうん、
1980年とかのものに、1万とか2万とか出す、ちょっと信じられないんですけど、
うんうん、
簡単に2万とか3万とか
いっちゃう。そうなんだ。
びっくりしちゃうぐらい、そのオーディオの特にこうその当時の、
うん
まあ、90年代ちょっと手前ぐらいまでかな、
うんうん、
のものでいいものっていうか、うんうん、その当時 ある程度ハイエンドな、
うん、
中級からハイエンドなものってすごい高くて、またおじさんが買ってるのか
まあそうだろうね、
それとも今カセットテープって若い人が結構、
うん
人気があるという話。
そうなの？
あ、そうなんですよ。実はカセットテープで、
うん、
カセットテープで、リリースする、こう、新曲出すアーティストも、いる。
あ、それは知らなかった。はい、そうなんだ。
いや、じゃあカセットテープ、LP レコードみたいなもんで、
うん、
今はちょっと、こう、復活しつつある。
へぇ
メディアなんですよ。
いやレコード版だったら分かる。カセットテープなんだ。
うん、カセットテープ。
いや、なんかさっきの話の中で、オートリバースとかって、普通に使ってたけど、今の若い人、オートリバースって分かんのかなっていう話をしようかなと思ったんだけど、もう分かるってことだ。
分かるかどうか分かんないんですけど、オートリバースに関して言えば、
うん、
その、まあ、メーカーの人がね、
うん、
いや、の人は、
うん、
今もう作れないんですっていう。恐ろしいことに。もう技術がない、部品もないっていう。技術者もみんな引退しちゃってるし、
うん、
まあ当然作られてないから、そういう、今までそういうのの細かい部品とかを作ってたり、
うん、
まあ、組み立ててくれてた工場がない。去年だったか一昨年だったか、こう久々にカセットデッキ、
うん、
新発売しましたっていう時に、
うん、
トリバースターついてなかったんですよ。
そうなんだ。
もう、そういう、それをつけられない。その機構を作ることはできないんですっていう。っていうことですね。それで、去年ですね、そのカセットデッキと、あと、まあ、ちっちゃな、こう、アンプを使ってたんですけど、
他は、うんうんうん、
それ、ちょっと接触が悪くて、時々片チャンネル音出なかったりとかして、
うんうんうん、
いや、これも買いたいよね、とか思っていて、
うん、
また1000円で、はい、パイオニアのでっかいアンプを買いまして、それを1984年ぐらいのやつなんですけど、で、それは送料が、まあ、でっかいんで、
うん
2000円近くかかった。
まあだから商品の値段はもう送料も込みで考えられるので、その1000円で買ったっていうよりはもう3000円で買ったみたいな、ね。3000円
で買いました。
うん。なるほど。まあでも3000円ならね。
まあね。
うん。
で、あの、うちのおかみさんに、あんたは何をやってるんですかみたいな感じで。1000円なんだよ、とか言って。
送料2000円
だけど。本当にそれで、ちゃんとなるのとか言って、なるよ、とか言って、うん、まあ、あの、まあ、そういうことで、
うん、
これちょっとでもハマるとやばいよね、っていう感じなので。
うん、
でも今 CD デッキ、
うんうん、
いや、あ、コンパクトカセットのデッキ僕持ってなくて、いまだに、うん、今まで一度もコンパクトディスクのデッキって使ったことなくて。
コンパクトディスク
CD の、
あ、C、え、はい、あ、 CD、 はいはいはい、
自分用の CD のなくて、あの、アナログおじさんだと思うんですけど、
うんうんうんうん、
はい、そろそろ CD 買ってもいいかも。よくわかんない。
そろそろ買ってもいいかもって CD なんですね。
そうなんです、はい、まあそんなしょうもないことを去年1年やってます、
うん、なるほど。え、でもとりあえずどうなんですか、もう一通り必要なものは揃った感じなんですか。
その、ああ、いや、まあ、まだあの CD デッキが買えれば、
ああということなんだ、
ですね、うん、なんですけど、ね、うん、まあ、まあ、あと、チューナーも欲しいとか言い出すと思ったら大変なことになる。
なるほどね。あ、じゃあまだもしかしたら、この沼が脱出できてないかも、みたいな状態ってことですね。
なんか全部1000円で揃えたい。
で、送料が3000円だったり4000円だったりみたいな。
そういう野望が、うん、まあ、本当楽しみです。うん、いわゆる、まあ、ちょっとした、こう、贅沢というか、うんうん、くだらん楽しみなんですけど、
うん、
ですね。
はい。
で、まあ、いつかまた、あの、こう、お城巡りの話も。
うん、そうね、お城シリーズがね。
はい、一応ね、あの、年賀状、家族の年賀状がずっとお城の、
はいはいはい、
お城の、どっかのお城に行ってそこで撮るっていうのを、うん、儀式のようにです。続けておりまして、
うん、
まあ、今年の年賀状のために、うん、あの高崎市の箕輪城って、うん、まあ、城市ですけどね、あと山城なんですけれども、
うんうん、
まあ、そこに行ってきましたが、
うん、
もう息子は全然興味がなくて。
あ、そうなんだ。
いや、まあ一応そのいろいろ武将の話とか、
うん、
あのこういうあれがこういう代々城市がこんな感じでとか、
うんうん、
一応説明はしてくれるんですけど、
うんうん、
あの行くともう疲れたとか、特に今回山城だったんで、まあ、ある程度はこう整備されてるんですけど、さすがに車椅子はやっぱり、
うん、
あのバリアフルなもんですから、
うんうんうん、
車椅子を押したり担いだりって感じで、
うん、
まあ、彼も疲れちゃう、
うん、
あの一番お城に行って喜ぶのはうちのかみさんなんです
けど。俺スノーさんじゃないんだ。
あ、まあ僕も好きだけど、うちのかみさんが一番最初にどっかに行ってしまうっていう感じですか、ね、
あの
結構離れた、あの、まあ、山城だからこう高低差あるし、
うんうんうん、
あの表側と裏側では相当距離があったりするんですけど、うんうんうん、あの地図を見つつこっちの石垣も見に行きたいとか言って、そこ行ったら1時間以上かかるよとか一回車に戻って車で回ろうとか言わないと、なんか立ったと言ってしまいそうな感じなん
です
。なんか面白くて、やっぱりうちと同じような家族構成の家族の方が付き合ったんですけど、
うんうんうん、
やっぱり奥さんが一番楽しそうに見てます、
うん。そうなんだ。お城好きな
女性が、まあ、そこ娘さんだったんですけど、うん、やっぱ娘さんもうちの息子と同じぐらいな年齢かなって感じで、
うんうん
うん、で、まあ、あのお父さんは遅れ気味で、あ、まだ付き合わなきゃいけないのかみたいな感じでとぼとぼと歩いて、
あ、なるほど、ね、
お母さんはルンルンでどんどん行
って、
娘は娘で、なんか、あの、ほら、あの、インスタとか上げてんのかもしれないけど、一生懸命さって、しまくり、感じな、なんか、あの、鏡を見てるようで面白かったんですけど、お父さんは、と言っても大変なんだな、って
これは何、その年賀状のために1年のうちにどっかで行けばいいやって感じなの、それともいや取ってねえから、はい、行かなきゃみたいな感じで行くんですか。
まあ行かなきゃって、まあ1年のうちっていうか、その一応なんか11月とか12月とかに行ってるんですよね。
ああ、じゃあやっぱりこう、うん、迫ってきた頃にそろそろじゃあ年賀状用の行くみたいな、そんな感じなんですか。
感じなんですけど。
へえ。ね。まあちょっとお城シリーズもね。まあでも、お子さんが興味なくなっちゃったっていうのがちょっとね
。そうなんです、うん、まあ、ね、うん、まあそうなるかって感じ。まあ、でもまあね、こう、二十歳を過ぎれば家族と出かけるっていうこと自体、
う
ん、
まあそうだよね、そうだね、確かに。
まあ無理やり連れていくみたいな、しぶしぶ付き合ってもらってるみたいなところがちょっといいのっていう感じです。
はい
はい。
まあちょっと、まあ、行く機会があればまたね、はい、お城シリーズ。まあでもこの高崎の箕輪城、まあなんか機会があれば。
あ、まあぜひ。はい。関東の人は割と行きやすいと思うし。
うんうん。いや、僕、高崎はずっと行ってんだけど、こんなお城があるの知らなかったし。
ああ、そう。ちょっと北西の方の、ね、こう山を、ちょっとだんだん山になっていくじゃない
ですか。はいはいはい。
で、そんな思いっきり山じゃないところにあります。
へ
ぇ、見晴らしもいいです。
うんうん。
はい、そんな感じですね。はい、まだ時間はそろそろあれです。大丈夫ですか。
まあでも、あと、じゃあ短めでいきましょう。
短めでいきます。
まあ、ね、ちょっとその、お城子のシリーズの話もあったんで、はい、この番組自体がね、今年どうするかみたいな、ちょっと過去コーナーいろいろ、そのお城シリーズも含め、はい、捨てられないもの選手権、
はい、
あと、まあ、さっきも、話ありましたが登山隊、
はい、
あとはスノーさんがブラックに語ってもらうブラックスノーの登場が、はいね、みたいなのがあって、
はい、
まあここら辺せっかくこう続けてこられたものもあったので、
はい、
捨てられないもの選手権は久々にまたひっくり返してやってみたいなっていうのもあるし、お城もね、はい、また行ければ紹介してもらって、まあ、僕もなんか行けたら行きたいなっていうのもありながら、まあ、なかなかでもお城っていうのが、
ああ、まあその山城に登山隊で行くっていう、
ああ、まあそれもいいかもしれないですね。
結構ハードですよね。
あ、
多分まともにちゃんと攻略しようと思うとかなり、
うんうんうん、
あのハードだと思います、
ね。じゃあそれで行きますか。はい、まあそんな感じで、まあ、これまでやってきた、シリーズものももう一度復活させたりとか、まあ、新しいシリーズなんかもね、
はい、
できるといいかなというふうに思ってますので、今年も懲りずにお聞きいただければと思います、
はい、
まあその登山隊も含めて参加していただけるようなものもね、なんとか作っていきたいなと思ってますので、はい、気に、まあ、付き合ってもいいぞっていう方はぜひご参加いただければという感じでございます、
はい、
ということで2019年頑張っていきますので、お付き合いのほどよろしくお願いします。はい、ということで、359回でございました、
はい、
次回360回ですが、
はい、
本紹介、
はい、
まあですね、ここのとこお風呂でゆっくりなんですけどね、その本読むペースが遅いので、ですが、まあ、着実に読んでいるので、読んだうちの、はい、本当は4冊紹介しようかなと思ったんですが、なんか1冊1冊長くなっちゃいまして
3冊タイトルも長い
そう、まあ、タイトルが長いっていう、ね、
はい、
まあ、本3冊ご紹介しております、
はい、
で、スノーさんの方から、
はい、
ね、スノーさんの大好きなコロンボが再び始まったということで、 これもなんかいろいろとね、各回、はい、おすすめの回をいろいろとご紹介いただいております。はい、まあ、こういう話を聞くとね、まあ見たいなと思うんですけど、なかなかこの、ストリーミングサービスとかに乗っかってきてないっていうのはね、ちょっとなかなか敷居が高くなっちゃう感じなんですけど、まあでもなんかこう気が向いたら DVD 借りてきて見てみたりとかね、もうありかなっていうぐらい、ちょっとこの話を聞くと、見てみたくなっちゃうこのコロンボシリーズ、そのね、はい、この話の中で、まあ、一番来たのはその懐かし声優さんたちの話、あちょっと、まあ、ね、わーってね、はい、その声を聞きたいなみたいなっていうようなお話もありますので、次回360回、本当はねただいまのいろんなコーナー、捨てられないもの選手権とか、お城の特集とか、
はい、
登山隊の話とか、まあいろいろ、ただいまでやってきたコーナーの話とかもしようかと思うんですが、意外に話が長くなってしまいましたので、コーナーの話はまた361回以降でお話ししたいなと思いますが、360回は本とコロンボ、
はい、
ということになっております。
はい、
次回楽しみにしてください。お届けしましたハンスケと、
はい、どうでした。
はい、では360回で